千葉文化放送。
始まりました千葉文化放送。僕ひろしが一人でお届けしております。今回の千葉文化放送なんですけれども、その前にですね、ラジオ食堂っていう、とても面白いネットラジオがあるんですけども、ラジオ食堂なんていうタイトルなので、主にですね、食べ物関係の話題というのを取り扱っているネットラジオなんですけども、時々ですね、特別編ということで食べ物とは関係のない話題を取り扱うこともあるんですけども、どういった話題を取り扱うかというと、漫画の話をするんですね。で、ここで主催している坂谷さんのですね、紹介する漫画というのが実に間違いのないものばっかりで、聞いていて、いや素晴らしいなっていうふうに思うんですよ。いっそいつも番外編だけやっててもいいんじゃないかななんていうふうに思ったりするぐらいなんですけども、それにですね、刺激を受けて僕もちょっと漫画の話でもしてみようかなって思ってですね、今から、最近読んだ漫画の話なんかをちょっとしてみようと思いまして、最近読んだリストっていうのを手元に置いてるんですけども、特にですね、調べないでこんな漫画を読みましたよっていう話だけなので、あんまり深い話には、いやいや、あんまりというか、まるっきり深い話にはならないんで、こんな漫画がありますぜっていう、カタログ的な感じですかね。カタログというには、取り扱う数が少ないかもしれませんけども、そんな感じで聞いてもらえたらば、いいんじゃないかなというような心積もりでお届けしていこうというわけなんですけども、海賊と呼ばれた男っていうのがあるんですけども、これは、イブニング誌でしたかね。で、連載中だったと思うんですけども、まだ一巻しか出ていないんですけれども、イデミツってガソリンスタンドがありますよね。あのイデミツの話なんですよ。第二次大戦というか、太平洋戦争ですね。の以前から、そのイデミツの前身に当たる会社っていうのがあったんですけれども、そこがですね、その太平洋戦争を終えて、で、会社が危機的な状況になっているわけなんですよ。というのも、その当時というのは、石東というですね、業界団体がありまして、で、そこに加入していないと、国内でガソリンをですね、取り扱うことが大変に難しいということで、この出光の前身にあたる会社というのは主にアジアですね、日本がその進出していた東アジアに主にその拠点を築いて、で、業務を行っていたんですけども、それが敗戦によって失われてしまって、一方で、社員っていうのは何百人、何千人だったかな、何百人っていうんでも大した数ですよね、でいて、で、しかし、その店主ですね、社長にあたる国岡さんということになってたかな、このコミックの中では。社長としては、人こそが財産であるということで、一人もこう首を切らないという、宣言をして、でも、その海外の拠点も失って、国内では、その石頭というのに入っていないので、じゃあ入ればいいかって思うかもしれないんですけども、それは理由があって入れないわけですよね。入らないわけでもありますし、そういったですね、八方塞がりの状況の中で一体どのようにこの難を乗り切っていくのかっていう話なんですけども、プロジェクト X ものといった見方をしてもいいと思うんですけれども、そのかつてですね、こういった、素晴らしい志、そして胆力ですね、肝の力、胆力ですね、を持って苦しい状況を乗り越えてきた男、たちがいたっていう話なので、基本的には面白いですよ。この先どんな風になるのかなって思いながら読んでますね。次はですね、達人伝っていうのがあるんですけども、これはアクション？週刊じゃないかな？コミックアクションでしたっけ？とかで連載していたかと思うんですけども、蒼天航路っ ていう三国志系のコミックがあって、パチンコにもなってるんですか？割と名前は聞くタイトルだと思うんですけども、まあ、それを書いている王ゴンタっていう人の、まあ、コミックなんですけども、この人はこの時代が好きなんでしょうね。やっぱりですね、三国志ものなんですよ。まあ、三国志ものってすごく大雑把なイメージで言ってますけども、まあ、それぐらいの時代の古代中国のお話なんですけども、主人公がですね、宗氏の孫という設定なんですけども、まあ、宗氏っていう人を僕はどんな人なのか知らないんですけども、まあ、その、割と名前の知られた人なんじゃないかと思うんですけども、で、まあ、そういった人物がですね、まあ、割とすっとぼけた感じなんですよね。ちょっと、常識にとらえない部分があるというか、で、その、まあ、じいちゃんですね、宗氏から教わった呼吸法っていうのがあるんですけども、まあ、それをマスターしていて、その呼吸法を実行することによって、まあ、心が落ち着くっていったところから始まって、でも、なんかもうちょっと、周りに影響を及ぼしたりとかもしてるように見えるんですけども、まあ、あとはその、おじいさんのですね、教えですね、あの、優れた考え方っていうものが身についていて、まあ、そういった考え方であったりとか、まあ、呼吸法っていったものによって、窮地をですね、乗り切っていくっていうことなんですけども、あの、そもそもですね、自分のいた国っていうのが侵略されてしまうんですけども、で、そこで、まあ、侵略しにやってきた相手の将軍に、の前に出て行って、まあ、その持ち前のとぼけたというかですね、魅力を発揮して、あの、8年だったかな、9年だったかな、10年だったかなっていう時間をやるから、それまでに何とかするなら何とかしてみろっていう風に言われて、で、それを何とかするために、こう仲間を探しに行くっていう話なんですよね。まあ、それで、達人伝っていうタイトルなんですけども、まあ、その、いろんな物事の達人をこう集めることによって、その侵略してきた人たちに対抗するっていうのが目的ですね。で、僕がこのコミックをですね、見て思ったというか、何に近いなっていうふうに思ったかっていうと、まあ、その呼吸法云々っていうところで、そこだけ聞くと、ちょっとジョジョの奇妙な冒険の一部二部なんかを連想したりする向きもあるかと思いますけども、そういったことではなくて、その絵柄なんかもちょっと似てますし、その、あんまり裏表のないというか、天真爛漫とかですね、まあ、天衣無縫とかっていった言葉が当てはまるほど無邪気ではないんだけれども、まあ、基本的にはこう底抜けにいい人ですね、こう人付きのする主人公というものが自分の能力とその持ち前の魅力によって周りを動かして、で、どんどん、まあ、その自分の持っている目的ですね、目標に向かって突き進んでいくっていう点で、宇宙兄弟に似ているなっていうふうに思ったんですよ。で、まあ僕はその宇宙兄弟っていうコミックは、とてもですね、お気に入りなので、その似たような雰囲気でありつつ、まるっきり設定が違うっていうので、ちょっと惹かれるところがあって、今、読んでるんですけども、これはコミックで5巻ぐらいまで出てたかな？はい。で、次なんですけども。まあこれコミックの紹介なんで、どこで連載してるとかっていう情報は特にいらないですよね。興味を持ったら自分で調べてもらうとしましょう。蜜の島っていうのがあるんですけども、蜜っていうのは、まあ蜂蜜なんかでこう使われる蜜ですね。あの甘い蜜ですね。蜜の島。っていうものなんですけども、これは時代設定は、まあ、1940年代後半になるんでしょうか。まあ、太平洋戦争が終わって直後の話だから、そうすると、まあ、1945年か46年かなのかなに、まあ、その退役してきた軍人が、戦友のですね、遺言にのっとって、ある島に行くことになるんですけども、和歌山沖だったかな、その海図には存在しない、まあ、存在しないことになってる島っていうのがあって、で、そこに行くんですよね。で、まあ、まあ、行くのも大変なんですけども、なんとかたどり着いたと思ったらば、まあ、その島はですね、やっぱりこう独特 の習慣、風習っていうものを持っていて、で、まあ行ったからといって、ね、すぐに受け入れてもらえるっていう状況でもないし、で、そこで島でたまたまですね、一緒になった、同じく本土からやってきた、まあ、役人っていうのがいるんですけども、まあそういった人たちと行動を共にする羽目になるんだけども、まあ人質が出たりとかしてですね、一体この島っていうのはどういう風になってるんだと、こうどういう因習があって、まあどういったその行動原理に基づいて彼らは動いているんだっていったことがですね、まあだんだんと明らかになっていくんですけども、やっぱりそのこの時代ならではというか、こう日本のあのゴシックって言ったらいいんでしょうかね。まあその犬神家の一族ですとか、ああいった感じのちょっとこうドロドロっとした雰囲気のですね、お話で、まだコミックは2巻までしか出ていないのかな。まあでも多分そんなに長くなる話じゃないと思うんで、まあ3、4、5巻ぐらいまでには話が綺麗に収まってくれるんじゃないかというふうに期待してるんですけども、ですね、この島にはですね、あの神様っていうものがどうやらいないらしいんですよ。まあその神様っていうものをこう、まあ信奉する習慣がないっていうふうになってるんですね。っていう話を聞いて、おや、面白そうだぞっていうふうに思った人は、まあお気に召すんじゃないかと思いますよ。はい、次なんですけれども、ちょっとね、振り仮名がどこにもなかったような気がするので、正しい読み方かわからないんですけども、まあ、水星ママ父プロキオンっていうのがありまして、水星っていうのはあの、ほうき星を意味する水星ですね。そしてママ父というのは、まあ、あの、義理の父親ってことですよね。で、まあ、プロキオンっていうのはカタカナでして、ここではあの、変身ヒーローですね。まあ、ウルトラマンみたいなものですね。なんですけども、まあそのですね、地球という星があるわけなんですけれども、まあ皆さんご存知の通り。で、そこがですね、いろんな宇宙人から狙われているんですよ。これも皆さんご存知だと思うんですけども。そして、その地球を守る人たちっていうのもいるんですね。で、まあその地球を守る人たちっていうのが、まあちゃんとその組織化されていて、で、ちゃんとトレーニングを受けて、で、その過程をこなした後に、地球に送り込まれてくるんですね。で、この主人公っていうのはその送り込まれてきた宇宙人なんですけれども、まあ何人か送り込まれてくるんですね。ヒーローは一人だけではないんですけども。で、その送り込まれてきて、で、となると、こう、地球人にこう、紛れて生活するわけじゃないですか。で、人間体っていうのがあるんですよね。容姿の仮の姿が。で、それで人間体で、で、馴染むために一応地球の勉強とかもしてきているんですね。で、それで、まあ、降りてきて、で、まあ、女性とたまたま会って恋に落ちてしまうっていう、まあ、結構急な展開があるんですけども、で、その女性にはま、子供がいて、で、まあ、一気にですね、地球に来たその日に家族ができて父親になってしまうんですけども、その奥さんというのが、まあ、急にですね、海外出張に行く羽目になって、で、奥さんがですね、単身赴任で行ってしまうので、まあ、その、父親になったばっかりの宇宙人ですね、と、その奥さんの子供ですね、まあ、シングルマザーだったので、と、二人だけ残されてしまうという中で、まあ、その、地球を守る戦いをこなしつつ、で、そんなですね、ある日突然、お父さんだよっていう風にやってきた宇宙人、まあ、宇宙人とはバレてないわけですけども、もうですね、子供が、まあ、やすやすと受け入れるかっていうとやっぱそうじゃないわけで、まあ、その子供に、まあ、父親として認めてもらうために、こういろいろ努力しつつ、まあ、宇宙人ですね、地球を侵略しに来る宇宙人と戦うっていう話なんですけども、このコミックは、まあ、コメディなんですよね。まあ、その子供っていうのは、ま、小学生なんですけども、小学生の男の子で、で、お父さんのことはですね、すごく、まあ、その、宇宙人であるお父さんのことは、まるっきり評価してないわけなんですよ。まあ、まず、その、まあ、服装のセンスの段階からひどいと、いうふうに突っ込み倒していって、で、まあ、ボロクソ言うわけなんですけども、まあ、実際そのセンスもかなりね、怪しいものなんですけども、つなぎにネクタイとかですね、ちょっとありえない組み合わせだったりとかするんですけども、なんですけども、まあ、そのお父さんがこう変身して宇宙人と戦っている、時の姿っていうのにはですね、大憧れなんですよ。すごく憧れているわけですよ。やっぱりヒーローですからね。まあなのでこれはよくある。まあその変身後の 姿とこう変身、する前のですね、ギャップ問題ですよね、に悩むという変身もののこう定番の構図だったりするんですけども、で僕はこれをですね読んでいて思ったのは、で最初の頃はですね、これ今コミックが3巻まで出ていて、僕は2巻まで読んだんですけども、1巻の後半ぐらいまではちょっとですね、そのテンションについていけないというか、なかなかですね難しいなというふうに思ったんですね。その最初に説明した、その親子になる、そして奥さんが、まあ、急に海外出張になってしまうっていうあたりから、かなりこう無理のあるドタバタした展開であって、その辺にですね、まあ飲み込めない部分があって、あの他人事というか、はいはいっていう風になっちゃって、苦しいなと思ったんですけども、まあレンタルして読んだコミックなんで、まあしょうがない、最後まで読むかって思って読んだんですけども、だんだん慣れてくるとまずまず面白いなっていう風に評価が変わってきたので、まあ読んでみようかなと思った人はとりあえず1巻は全部最後まで読んでみたらいいと思うんですけども、でこれが何かにちょっと似てるなって思ったんですよ。それが何かっていうと、島本和彦の漫画に似ているなというふうに思ったんですね。まあ、割と無茶苦茶な設定があって、でそれをこう勢いだけでって言ったら悪いかもしれないですけども、まあ乗り切ると読ませてしまうっていう部分が結構ね似てるんじゃないかなって思ったんですよ。まあ島本和彦っていう人は多分ヒーロー大好きなと思うんですけども、その辺も似てるし、多分ですね、絵のタッチも似てるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ちょっとこう震えたような感じの、こう、パキッとはっきりしたシャープな絵柄ではなくて、まあ、こう人間味のある感じの絵柄だったりもしますので、その辺もね、似てるんじゃないかなって思いました。で、次がですね、日々蝶々っていう、まあ、これは少女漫画なんですけれども、まあ、すごく可愛いけれども、ちょっと問題のある女の子が、まあ、イケメンっていうか、まあ、何ですかね。絵柄で見る限りはイケメンなんですけども、誰もがこう、キャキャ言うわけでもない感じの、まあ、でもこう、まあ、かき割りみたいなキャラクターではなくて、他の、その、主人公の女の子の外見だけに惑わされるような、他のキャラとは違う行動パターンをすることによって評価されてくる男の子と仲良くなっていくって、そういう、まあ、大変にありふれた話なんですけれども、主人公の女の子がですね、小学校の頃に、まあ、男子にこう嫌な目に遭わされて、すごくね、可愛かったので、クラス中の男の子から、まあ、告白されたりとか、ずっとじっと見られたりとかっていう、声を出せば声も可愛いねっていう風に言われて、で、声を出すのもこう嫌になってしまったっていうことで、もう全然喋らない子になってしまったっていう設定で、でですね、まあ、それが、なんか悲劇的というよりは、いや、こんな、人がいたら、ちょっと怖いよなと。まあ、どう考えても、コミュニケーション成立するとこまで持ってくの無理じゃないかなって思って、まあ、僕はまるっきり乗れなかったんですよ。なんでこれ、読むことになったのか、ちょっと不思議なぐらいですね。どっかで誰かがきっと褒めていたんでしょうね。ということで、まあ、ここで紹介するコミックは別に面白かったっていうものばっかりではないんですよ。あと、まあ、2、3紹介して、上がっときましょうかね。はい。ブルージャイアントっていうコミックがあるんですけども、ガクっていう、まあ、山岳漫画があったんですね。まあ、すごく死人のたくさん出る、人の死ぬ漫画でもあったんですけども、2、3年前に実写映画化されたりもしてますので、割と知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、実際にこう山登りもする肉体派のね、作者が描くっていう、ちょっと一風変わった作品、だったんですけども、まあ、その作者の学の次にあたる作品なんでしょうかね。これは、時代はちょっと前だったと思うんですけども、60年代かな、70年代かな、ぐらいで、で、まあ、サックスだったと思うんですけども、まあ、トランペットだったか、トランペットではないかな、まあ、そういったですね、金管楽器って言うんでしたっけ？この辺は、大変に知識が不足しているんですけども、まあ、そういったですね、こう、縦笛の仲間みたいな楽器をですね、の魅力に、こう、取り憑かれた男の話なんですけども、まあ、これがですね、大変にこう、不器用な主人公なんですよ。その辺は楽の主人公とも被るところがあるんですけども、多分、作者 自身とも被るところがあるのかなって思うんですけども、まあその自分がその人生をこう変えるほどのこう衝撃を与えられたその楽器に魅せられて、で、自己流で練習をしていって、まあ、なんていうか、楽器なんか始めるときにもやっぱり形から入ったりしますし、ね、基本的にはこうモテたいとかっていう、そういったまあ大変に浮ついた、しかしこう正直なですね、気持ちから始めたりすることが多いわけですけれども、そういったことではなくて、その、まあ、楽器とその楽器の音っていうものにこうただ魅了されて、で、その道をどんどん極めていくっていう話なんですよね。まあ不器用な男の話ではあるんですけれども、それがですね、まあもちろん、まあ挫折ではないな、その壁に当たったりはするんだけども、まあ一歩一歩ですね、先に進んでいくと、乗り越えて進んでいくっていうようなお話なので、まあ読んでいて非常にですね、まあ嫌な感じがしないというか、まあ安心してですね、読めますね。こう、まあスポコンっていうとちょっと違うと思うんですけども、そういった雰囲気もある作品なんじゃないかなというふうに思いましたね。こういうですね、味わいのある作品っていうのは、こちけラジオのこちさんあたりに語ってもらえると、すごく聞き応えのあるお話になるんじゃないかと思ってるんですけども、まあ、今度ね、メールでも聞こうかなと思ってるんですけども、で、次にですね、紹介したいのは、ほおずきの島っていうものなんですけども、これは三部系っていう人が書いてるんですけども、僕だけがいない街っていうコミックもありまして、これがですね、まあ、大変に傑作であると、まあ、タイムループものなんですけども、まあ、それは今紹介している、ほおずきの島ではなくて、僕だけがいない街っていうやつなんですけども、これ確か4巻か5巻で、完結しているんですけども、ちゃんと最初に考えた話を、こう、予定通りバシッと終えてるっていう、で、すごく評価できるんですけども、まあミステリーなんですけども、まあ話の完成度がすごく高くてですね、これは一体どういう風になるんだろうっていう風に、まあ1巻から5巻まで、最後まで一気に読んでしまうこと間違いなし、のおすすめ本なので、まあ、まずはその、今、紹介が、別の本の紹介になっちゃいましたけども、まあその僕だけがいない街っていうのもおすすめですし、でまあそういった本を書いた作者の別の本をね、読んでみたいなと思って、それで過去作にちょっと手を出してみたんですけども、このほおずきの島っていうのも、やはりですね、そういったミステリー的なお話でして、ですね。まあ、主人公は小学生なんですよね。小学生、身寄りのない小学生っていうのが、まあ、ある島にこう連れて来られるんですね。その養護施設のみある島ですね。無人島みたいなもんですよね。で、そこで、信頼できない大人っていうのがいるんですよね。まあ、なんでそんな島に、そういった養護施設っていうんですか？まあその児童をですね、こう受け入れる施設っていうのがあるのかと、その施設にはこんな裏があるんではないかっていうふうに思っている子供たちがいて、で、その子供たちの目線からこう話が進んでいくんですね。まあ最後まで真実が一体どうなっているのかわからないっていう話なんですけども、まあこれもですね、なかなかよくできていてですね、飽きずにこう、パッと読んでしまえたので、おすすめですよ。ぜひですね、読んでみてもらいたいですね。これは4巻かな ?4 巻までですね。なんで、コンパクトにまとまってて、すごくいいですよね。まあ、10巻、20巻とかって、今時の漫画はすぐになっていう、そんな先の漫画批判をしてもしょうがないので置いときますけども、最後にですね、もう1本ぐらい言っときましょうか。まあ、白金のニーナ。っていうのがあるんですけども、日常ほのぼの系のコミックで、まあ、ヨツバトとかああいった系統ですよね。まあウサギドロップとかそういった雰囲気も入ってるでしょうか。まあちゃん一応その時間の流れもちゃんとあって、でその中でまあ話が進んでいくんですけども、まあ主人公は27歳の男性で。で、まあ、東京に出て仕事をしていたんだけども、まあ、クビになってしまって、無職になってしまって、で、実家のある軽井沢に戻ってくると、まあ、その姉ちゃんの子供ですね、まあ、姪っ子にあたる まあ、女の子というのが実家にいて、まあ、初めて顔を合わすんですけども、まあ、これは10歳ぐらいの女の子で、で、姉さんが結婚した相手がロシア人だかスウェーデン人だかフィンランド人だったかで、まあ、その銀髪碧眼の女の子なんですよね。で、まあそういった、まあ、まあ身近にいるその子供との生活なんですけれども、主人公がですね、無職で、で、ちょうど夏休み期間中に戻ってきたので、で、その、まあ子供とですね、まあその姪っ子のまあ面倒を見ることになって、で、まあ一緒にその行動する時間っていうのは十分に取れるんですよね。だから、まあその、割と都会の生活に疲れた、まあ男がですね、その小学生のこうタイムスケールに近いところでこう行動することで、まあちょっとずつこう自分を取り戻していくっていうような話っていうとちょっと違うかな。まあその、あのニーナちゃん可愛いよねっていう、そういう話ですよね。で、こういう、まあ小学生の可愛い女の子っていうものをこう中心に据えた漫画っていうのは割と、まあその萌え要素の強いものになったりして、ちょっとこう気になる臭いなっていう風に思ったりするものもあったりしますけども、まあそういったですね、要素はこの作品に関してはあんまりないなという風に思っていて、まあ割とですね、あの心温まるこうハートフルな、でちょっと笑える話として楽しめるんじゃないかなっていう風に思ってですね、結構ね、好きですね。四つ葉というよりも僕は好きかなというふうに思いますね。まあ、ただ、あの、まあ、散々ですね、その四つ葉とって言ってますけども、の方が、まあ、出来はいいんじゃないかなと思うんですけれども、といったよくわからないフォローを入れてしまいましたが、まあですね、そんな感じで30分近く話してきてしまいましたので、本日のところはこの辺でお開きとしておきましょう。それではですね、ヒロシがよろしいようで。